ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサ
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディナダナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディナダナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチョパマダタナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサ さる。
般若心経ね、一緒に読みましょう。摩訶般若波羅蜜多心経。四行寺般若波羅蜜多智堅固音戒苦道一切苦薬離世式不異苦色即是空即是色即是空即是空即是空即是
わつぎゃてんぎゃて
소아가この苦毒をもってあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆共に仏道上善ことを、何回かの押すだけで、はい、すみません。そっち寒くない？
大丈夫です。
じゃあそっちはいい。はい、ありがとうございました。はい、今からね1時間ちょっとお話ししますので、もうゆったりとした格好なさってください。はい。はい。午後3時の人はまだ来てない。午後1時半ぐらいかな。はい、そしたらね、今日もね、全く新しい人も何人か来てらっしゃるし、なんていうかな、もうこんなこと分かってるだろうと思ってると、ちょっと最近いらした方なので、全然ご存じないってことも多いので、まあ、繰り返し繰り返しみんなで知識を共有していくっていうね、形をここでは取っていて、で、ですね、この間ね、木曜日ですね、この間の木曜日、9月の3日の日ですね、札幌の方で、アップデートする仏教を体感しようっていうね、私のこの本ですね、一生さんとの、ね、本ですね、これを体感しようという会が札幌で開かれて、まあ、これで、8回やったのかな。で、ざっと言うと大阪、名古屋、東京、博多、仙台、そして今年になって金沢、広島、札幌ってね、まあ、だいたい全国回って、回れなかったのは四国だけなんですけども、まあ、四国はまあ私が昔行ったことあるんで、はい、で今度のね、10月に、29日かですね、木曜日に、同じく木曜日ですね、ファイナルをします、で場所が、京都の本願寺様っていうね、とんでもないところで、お東さんですね、東本願寺の方ですね、大谷派の方の、京都駅降りて烏丸、京都駅あって京都タワーありますから、その烏丸通りをずっとちょこっと歩いて10分かそこらかな、お東さんありますけども、その境内の中に、道坊会館ってね、私道坊だと思ったら道坊って濁るみたいですね、同胞、ね、友達という意味の同胞の同胞ですけども、同胞会館というのがあって、でその中で、やるって、ね、ことになりました。 もうファイナルなの で場所も広いので、これはもう何人でも受け入れようというね、いう形ですので、もう どんどん、申し込み始まってますので、申し込まれてくださいですね。多分私の一般のメールでもう正式に、案内メール出しますので、それを見たらね、申し込まれたらいいかなと思いますですね。で、ですね、この、札幌で何が話し合われたかについては、まあ、実際に、その午前と午後と、午前は私と一緒さんの講義 で午後は実際の、プラクティスですね、だったので、それはもうそのまま丸ごと、アップしてあります、録音してですね、まあ、ただそれ、ま、この私の今の新しい IC レコーダーで撮ったんで、非常に音は確かめたんですけど入ってますね、結構遠いところの音もね、でまあ、そうなんだけど、ちょっと 音だけね、声だけ聞いてもちょっと分かりにくい部分がかなりある。特に、まあ、衣装さんのはボディーワークをね、あの人がやるので、ボディーワークを現場にいないでインストラクションで聞いたら何やってるのよく分かんないっていう、嫌いもちょっとあるので、で今日はちょっとそれについても、一体何が問題だったのかということも、お話ししたいと思うし、それからね、ずっとこの、この間の、仏教の定談ですね、3.0 のですね、この一丸星のこのイラストですね、それについて、は、定談の中で話をして、それからその翌日にもお話をして、ね、それから、あ、そっか、その後が目黒不動さんだったんで、で目黒不動だと新しい人がね、もう全部含め4、80人来られたので、でちょっと全くゼロから話さなきゃってことで、そのでも話をして、でそれから札幌でもね、札幌のテーマが身体っていうね、体、だったんですけども、それを説明するのにもこの、図が非常に役に立つので、札幌でもちょこっとお話しさせていただいたんですけども、まあ、なんていうかな、同じ主題でも、その場所場所によってやっぱりその捉え方が様々になってきて、で定談の時だと私と永井さんが全くなんていうかな、違う場所から歩いてきたはずなのに、かなりちょっとこれ同じじゃないのっていうような結論がになりかけていて、で特に永井先生が今までおっしゃらなかったことを一歩も二歩も前へ踏み出して言われてしまって、この定談の中でね、でその言われた内容、今まで言わなくて、で今回初めて言われた内容っていうのが、ちょっといくらなんでも一般で言われているアウトドアとしての私っていう以外の何もんでもないっていうね、それまでだとちょっとね、最後のところちょっともしかしたら違うのかなっていうあれもあったんだけども、ちょっとここまで言われてしまったら青空としての私以外何もんでもないでしょうっていうね、永井さんっていう人はもう、私とは何かっていうことをもう何十年間ね、40年ぐらいです、今60ちょっとの人ですから、学生の時から、ね、哲学の教授になるまで、追求されてきた方で、それが長い哲学ってね言われているものの、本筋ですけれども、でその中で今まで言われてきたことと、今までは言われなかったこと、言及しなかったことがもちろん当然あって、で今回初めて新しく研究したものが 私っていうのが作られていないものだとかね、でその結果として因果関係を乗り越えちゃってるんだとか、っていうようなことをもうちょっとびっくりするぐらいに言われてしまって、でそうなるとこれいくらなんでも全部アウトとしては私でしょうっていうね、いうような印象を私は非常に強く受けたんですけども、でそれを翌日にまとめたんだけど、翌日の2週間前の日曜座禅会でね、ただちょっと新しすぎちゃって記憶がねまとめきれないとこがあったので、それから1週間後の、目黒不動尊の方で、それは七八十人を前に、話したの でそれではっきりしたのではないかなと、いろんな人のフィードバックをね読んだり聞いたりしたんだけど、かなりすっきり分かったってなったんだけど、ずっと聞いててまだ分かんないとこあるかです。佐久間さんのとこある？分かんないとこ。大丈夫？中島さん大丈夫？まだ分かんないとこある？分かんなかったら。
大丈夫。
大丈夫。ここから引っかかってるってとこある？
今
のとこ
ない。
ない？はいはい、じゃあいいですね。はい。でそれでそれをもとにこの間は、札幌の方で身体っていうね、ことを私と一生さんとでやりました。ちょっと私と一生さんっていうのはもう三十何年来の盟友なんだけど、ちょっと対照的な立ち位置じゃないんだけど、性格がちょっと違うので、で人は本当にボディーワークがちょっとすごくて、今回も、一人が目を見えない状態にして、一人が目の不自由な人を導くような感じでやるとかね、そういうことを通して、本当に体の生な感覚っていうものを掴んでもらおうっていうね、狙いは非常に明らかなんだけど、私はちょっとボディーワークをほとんどしなくて、私の場合は東先生がねヨガを担当されているので、東さんの方に全部お任せしちゃっているので、私自身はあんまりやらないんだけども、でその時に身体っていうものがこの内山老師でいう、この考え方ですね、それとどう結びつくのかということでかなり突っ込んで話したんだけど、なんていうかな、ちょっとね私らの考え方に慣れていない人たちも何人かいたので、そういう人から非常に素朴な質問も出てね、それはそれで刺激になったので、今日はねそこら辺を含めて、もう一回全部まとめたいなと思います。つまり、仏教定談のこととか、この間の目黒不動のこととか、でこの間の札幌のこととかを含めて、私のスタイルは毎週毎週全く新しい主題をやるっていうよりか、一つの主題をやって、で私が1時間半ぐらいお話をして、それからいろんなリアクションがあって、でちょっと場所を変えてちょっと違うオーディエンスの人に向かって話をして、で当然文脈が違うからいろんな新しいツッコミが出て、それから定談なんかで別の人と対談することでなって、それを聞いている人たちの中でかなりいろんなこの問題に関する、共有認識っていうのが生まれてくるんだけども、まだちょっとそこがごちゃ混ぜになっていることが多いので、それをもう一回ゼロから0から1からお話しして、完璧に理解してもらおうっていうんですよ。
で去年のね去年の夏頃に一緒さんと永井さんの、まず最初の2人の対談があって、でその時に、この内山老子の、もう一つの絵ですね、非常に有名なあの座禅する人がいて、座禅する人がうわっていろんな思いの世界が湧いてきちゃって、ね、湧いて湧いて湧いて湧いて、そこで、あ、こんなあのこれ妄想しちゃいけない、で思いを手放してストンと落ちて、それを、その思いが消えた世界を ZZ ダッシュっていうね、直線で表して、でこの ZZ ダッシュの直線から、妄想によって思いによって、外れていってまた戻る場合もあるし、それは逆に眠気っていうものでね、居眠りっていうもので、外れていってまた 目覚めて戻るっていう、2つの戻り方ですね、思いと眠気っていうね、どちらも思いの世界によってあるいは眠ることによって、外れていってしまう、ね、そういう、非常に有名なあの、イラストがあるんですけども、図があるんですけども、それについてあの、まあ、私が30年前に座禅を勉強した時に、習ったことなんだけども、じゃあ今この ZZ ダッシュについて何が言えるかってことで、まあ、一生さんと永井さんの話を聞いた後で、日朝座禅会の方で取り上げて、そしたら次から次へといろんな問題が噴出してきて、で結局5回ぐらい喋ったんですけどね、あの連続じゃなかったんだけど、飛び飛びだったんだけども、たった1枚のイラストだったんだけど、それを話そうともやったらあらゆる観点から話したらやっぱり10時間ぐらいかかってしまうっていうね。でそれで大体みんなの、共通理解になったかなと思うんですけども、ただね、でそうなんだけど今回ちょっと全く新しい視点が、生まれてきて、でそれが、ちょっとね、私もこれ全く新しい領域だから全然話したれ足りていないんですよ。でいうよりか、これはものすごい大きなものを、包摂しちゃうので、1回や2回で多分話せないし、多分今日も話せないし、これから多分今年の後半何回も何回もこのテーマに戻ってくるんだけども、それが映画をみんなで見るっていうことですね。で、この映画をみんなで見るっていう、新しい領域に入ったら、ちょっとね、これはこれを見る、この領域に入ることで本当にたくさんのことがはっきりする。これも私も言ってるけども、今はね、もちろんもうそろそろ安保法制が採決されますけども、まあ、あれは戦争を止めるため、ねね、戦争をしないための法案ってことになっていて、でまあそれに対して、いやそんなことない、あれは戦争法案であって、やっぱり憲法9条を死守することが平和への道なんだってね、まあ言って、まあ、お互いの目的は両方とも平和が目的なんですよ、ね、なんだけどお互いどう悪口言ってるかっていうと、自分たちの方こそ平和を守れる方法であって、相手は戦争したがってる悪いやつらなんだっていうね、言うけども、でも客観的に見たらどちらもやっぱり戦争をなんとか防ごうっていうことでお互いに頑張っていて、だけどもその方法がかなりっていうか全く違うから、あんなぶつかり合っちゃっているけれども、ただ私は戦争を止めようと思うんだったらば、戦争がどこから本当に生じてくるのかっ ていうところから止めなきゃダメで、でそれは単に国際政治学を勉強すれば、まあ、しなきゃダメなんだけども、で今日本がどれほどきつい状況に置かれているのかをちゃんと分かった上でいろいろ考えなきゃいけないんだけども、そういうことのもう一つ前に、そもそもなんで戦争が始まるの、そのもう一つ前になんで人間との争いやっちゃうわけ、ね、で人間の争い合いっていうのは、まあ、今も今日もあの、ね、十何人の人と、あともう、ね、一匹のワンちゃんがここ参加してんだけども、座禅会にね、だけど動物たちっていうのはもちろん争いあったり、あるいは場合によってはあの肉食の場合はね、 あるものを殺して食べたりはするわけだけども、でも戦争はないわけなんですよね。よく、人間をどういう、生き物が人間の命を奪ってきたかのか、ね、毒蛇がとかね、あるいは猛獣がとかね、まあ、虎に今でも食べられちゃう人は、まあ、インドかなんかで出るわけですよねで、毒蛇に噛まれてそれで死んじゃう人も世界、今地球上でたくさんいるわけだし、あるいは蚊に食われてマラリアにかかってそれで死んでいってしまう人ももちろんいるわけだし、ね、そういうふうに、まあ、たくさんの、いろんな生き物が人間の命を奪ってきたわけだけども、でも人間の命を一番奪ってるのは誰かといったらもちろん人間に決まってるわけで、ね、どんな猛獣よりかどんな毒蛇よりか人間の命を奪ってきたのは我々自身であるっていうね、何のために、じゃ あの肉食獣みたいに、殺して、それを食べて餌とするのかってわけじゃないですよね。そういうわけじゃ全然ない、餌として食べなきゃいけないんだったらある意味生物としての必然性はあるんだけども、そういう意味での必然性は一切ないところでお互いに殺し合ってきてしまった、ってところで、じゃあどうしてそうなるのっていうので、その時に一番最初の間違い、一番最初の我々の思い間違いっていうのがあって、そこからどんどんどんどん発展していった最終形態が戦争である、であるんだったらば、本当に戦争を止めるんだったらば、安保法制でもあるいは憲法9条でも間に合わなくて、もう本当にこの最初の最初の思い間違いをひっくり返さないことにはどうにもならないだろうなっていうことですね。なので、これについてね、この間もお話ししましたですね。そのぐらい、映画をみんなで見るっていう新しい主題は広い、守備範囲があって、でここを押さえれば本当にこの世界の秘密ですね、この世界の苦し、この世界の苦しみの秘密であり、ですね、だから今まではなんか自分の頭の中で、自分の個人的にいろいろ勝手に苦しみを作って自分で勝手に苦しんでるよねって話、が主だったんだけども、ちょっと映画をみんなで見るっていうこの主題に踏み込むと、やっぱり苦しみっていうのはある意味客観的に存在していてね、戦争だとかそういうところで、じゃあその苦しみっていうのはどこがどうスタートしたのよっていったところで、この映画をみんなで見たときに、最初のボタンの掛け違いが、最初のミスアンダースタンディングが、最初の致命的な間違いがあったのではってね。だからそこから ずっと生まれてきて最終形態が戦争っていうものだったらば、本当に戦争っていうものを本気で止めるんだったらば、今流行のね、本当に止めるっていうのがあるけども、本当に止めるんだったらば、ちょっと国会前でデモするのもあれだいいけども、本当に止めるんだったら私はここまでやるしかないと思うんですよ、ね、だから戦争を本当に止めるために国会前に行くのか、それとも、この私らの最初の間違いを理解するのかですね、だからまあ私も今は、本当に戦争を本当に止める、これはもう日本だけの戦争であるわけなくて、世界中のですけどね、じゃないともうそういう場所にはもういられないから、とんでもない数の人たちが、祖国を離れて、そしてみんな難民となって今ヨーロッパへ押しかけていて、でその途中でたくさんの弱い、ね、子どもたちが亡くなって、だけどもどこの国だって難民を受け入れるだけの余裕なんかどこの国にもなくて、だけども、本当に非常にきつい状況に今地球全体を陥っているわけだけども、そんなだったらもう難民を受けるべきか受けれないべきかっていうよりも、まずは本当にその人たちがなぜ祖国を離れなきゃいけなかったのか、でそのためにはもちろん祖国にいたら殺されるからなんだけども、もちろんね、その最初の間違いをとにかく止める、だから本当に全ての苦しみを止めるには、この最初の映画をみんなで見る、ことを止める、あるいは映画をみんなで映画を見ているんだっていうことに気づくっていうのが本当に止めるっていうことの第一歩だと思います、ね、なので、だからそれを、どうしてそういうことなのっていうのをうまく説明、していけたら本当に止めるのに、ね、役に立つのではないかなって思いますので、今日はですね、今まで話してきたことをもう一回ちょっとあれこれ、整理しながらお話、この間の身体ということも含めてね、お話で、特にその映画って何のこと言ってるんですかってね、 もしかしたらね、一般のこと何も知らないんでいきなり いらした場合に映画って何を意味するのってね、大体この、一応私は、毎週来れなくても、一応、ポッドキャストを毎週公開しているので、一応、ポッドキャストを通して毎週のどういう話題をやってるのかっていうのを、一応理解してもらった上で、みんな来てもらってると思ってるので、この数週間話してきたことを、皆さん、一応分かった上で、っていう前提のもとで今お話しやってるけども、でももしそういうことも何にも知らないんで、ただ一本案にいきなり何の予備知識もなしに現れて、それで映画を見るとか、何のこと、それジュラシックワールドみんなで行くってことなのとかね、多分全然ちんぷんかんぷんもいいところだと思うんですけども、その全くちんぷんかんぷんの人でも、じゃあその映画を見るってそもそも何なのよ、でそして映画をみんなで見るって言った時に、一人で見る映画とみんなで見る映画でどこがどう質的に違うの、そして映画をみんなで見るっていうのが何、戦争っていうものの最初の始まりっていうのは一体どういうことなのよってね、そこら辺を例えば今日仮に一方のこと何も知らないで、私の本も読まないで、 私のポッドキャストも一切聞かないで、で内山幸四郎氏って誰とかね、永井仁志って誰とかね、そういう人がたとえこの部屋の中にいたとしても分かってもらえるような話をしたいなと思います、ね。っていうのは今その今の私の課題は、こういうかなりその映画ってものに関して、かなり突っ込んだところまで今話題は来てるのね。一人で見る映画ぐらいだったらまあなんとかいいんだけど、みんなで見る映画となったらはちょっとこれはもう仏教なんだけども、仏教の守備範囲をかなり超えちゃったところまで、届いちゃってるので、これはもうはっきり言って最先端の話題になっていると思うんですけども、だけどそもそも映画ってそもそも何なのよっていう、それとなんか瞑想とどうつながりあるの、瞑想というのはなんか瞑想してなんか心が落ち着けばいいんじゃないのってね、それぐらいを目的に今日瞑想会来たんだけどもっていう、人にでもそもそも映画って何なのねっていうことを理解してもらう、つまり普段、普通に社会で暮らしている人、まあいろいろ辛いことはあるけども、でもその辛さを瞑想によって何か解決するなんて発想一切ない人ですね。瞑想ってことが全く発想として浮かばないっていう人たち。だけどもじゃあ毎日本当に幸せでハッピーでハッピーで24時間も楽しくて楽しくてしょうがないわってね、いうふうに生きてるわけでもない人ですね。ってことはもうほとんど全員となりますね。もうそんなハッピーでハッピーで楽しくて楽しくてしょうがない、なんて人はいるわけがなくて、まあ一見そういうふうに見えるね、アイドルの人たちにしたって、まあ一旦テレビのねカメラ、テレビカメラが回らなく回るのがストップした途端にみんなやっぱ恐ろしく不機嫌な顔が出しちゃうわけで、どしまく惨めな顔が出ちゃうわけで、だから誰だってアイドルの女の子たちが24時間ああいうふうに幸せ幸せしてるわけじゃないとかみんな知ってるわけで、ね、だからといってそこからいきなり瞑想に行くってこともあんまり普通はなくて、なぜかっていえばまあいろんな理由でそこから瞑想までは一足飛びに行かないわけなんですよね。でそうなんだけど、やっぱりそれを解決できるのはかなりの確率で瞑想しかなくて、だけどもそれが全然知られていなくてっていう非常にちょっとっていう状況があるわけね。そこをまあだから、普通に世間で生きている人が、この自分のいろんな問題の解決は、方法が瞑想というものに座禅というものにあるらしいっていう、でこれはこういう理由でっていうことが、明確に分かってもらえるってことが一つの私の活動の一つですね。だからまあ要するに何が言いたいかというと、もう、映画をみんなで見るという、まあ、かなり今一番突っ込んだ、話題も取り上げてんだけども、同時に、もう仏教も瞑想もうほとんど何の関心もなくて生きてきた人にも、理解してもらえるような全くの超初心者向けのもう一番なんていうかな簡単な入門ですね。それもちょっとオファーしていきたいなって思ってます。それも、入門だからといってレベルを下げるわけでもない、何も分かんない人で一切何の仏教の知識もなくたってそんな構わなくて、 でもそういう人にも、しっかり伝わるようなね、超入門書みたいな、ね、そういうものをしていきたいなと思います。その2つですね。はい、で今日はその2つを両方ともいっぺんにできるのではないかなと思います。というのは、今定壇っていうものと目黒不動っていうのと、それからこの間仏教を体感しようっていうね、それぞれかなり、性格が異なる3つの回の後なので、なんていうかな、もう本当に、今の現代哲学の最先端のところから、もう一般的な人からね、もうその人たちと全部今私ここ2週間ぐらいで全部会ってきたので、それを踏まえた上で、うまくまとめることができたらいいんじゃないかなと思いますですね。はい、でそれで、だから、まとめると、まあ、今あの映画をみんなで見るっていう全く新しい領域に入ったんだけど、でこれは、なんだけども、そういうこと一切関係ないし、ね、今日初めて一本案に来て、一本案に対あの予備知識ゼロで、あの本も読んでなくて、ポッドキャストも聞いてなくて、だから映画って何言ってるのか分かんないっていう人がいたとしても、その人にでもその映画というものの本質と、それを一人で見ることの本質、みんなで見ることの本質、それがどうして戦争を本当に止めるってことになるのかということですね。そのあたりを、全部整理し直せたらいいかなと思います、ね、はい、でそれで、ただね、ちょっとあの、その前にね、ちょっといろいろやっておかなきゃいけないんだけど、ちょっとさっき、お位牌のことをちらっと、あの今日ね、みんなで般若心経を読むときに、ちょっとこのお位牌も置いておきたかったので、何なんだこれはってね、思うかもしれないけど、これ父、私の父のね、あのお位牌で、去年の12月26日に、まあ、亡くなったんだけど、でまあもちろんお葬式とか全部1月にやって、12月と1月かにやって、でちょっと遅れたんだけども、あのちゃんとしたお祝いができてきて、でそれで、まあ、今度魂入れっていうね、あの、法要、ちょっとまあ私が一人でやるんだけど、あのただちょっとみんなで一緒に般若心経を読みたかったので、ちょっと、ね、今日の最初のところで、ね、一緒に聞かせてもらったという、ね、ことで、でまああの半年以上か、前から一本案を知ってる人だったら、あのもう何回も聞いた話題なんだけど、まあ、最近ね、非常に新しい人も増えてきたので、一応説明しておきますね。あの、じゃあそもそも一本案って何なのよっていうね、ところあたりなんだけど、ここはね、ちょうど本当30年になって、1985年ですね。1985年の秋だったと思うから、本当に今年の秋で30年になるんだけど、まあ父親があのここ建てたんですよ、ね、でまあここ の, あのここ本当に稲村ヶ崎の海の目の前で、よくこんなとこ空いてましたねってよく聞かれるんだけど、まあこれは実はあの父親はちょっと弁護士やってたんで、ちょっとあの事件絡みのですね、あの自分が弁護士として仕事として扱った物件だったんだけど、まあそれをあのそのまま買い取ったって形で、でちょうどその頃はあの私が、あの総統市の安泰寺っていうね、ところで、 藤田一生さんと一緒に得度して、でそれでちょうど修行生活を始まったばかりの頃で、ね、で、まあなんか私の将来のためっていうね、意味もあったし、それからまあ父親自身もちょっとした安らげる場所が欲しいっていうね、こともあったので、それでまあこの与那村ヶ崎にちょっとしたいおりを漂うっていうね、ことだったんですよ。で、まあ、で私自身はもうちょっといろんな修行道場を回っているので、ここに来ることはすぐにはないだろうっていうのは分かっていたので、で、まあ、ずっと父親が使ってきてね、その後で、でその父親も、もうちょっと高齢のために弁護士もできなくなって、でちょっと東京の実家からここまで通ってくることすらできなくなってきたんで、でちょっと一方案がなんか、誰も来ない状態になっちゃったんで、でちょうどその頃私が、直接的にはネパールだけど、その前はもちろんミャンマー行ってて、ミャンマーからスリランカ経由でネパール経由で帰ってきたって感じでね。でそれからまあ、私も行く場所がないのでじゃあここをまず根城に活動を始めようかっていうことですね。だから父親ももう一方案の、ケアもできなくなって、で私も、2006年にミャンマーからスリランカネパールを経由して帰ってきた時にちょっと活動の場所がないので、で、まあ、じゃあここを根城にやろうかっていう、ね、ことで始めて、それで2007年から、本格的にというのは毎週、座禅会をやるっていう意味ですけども、それを始めてちょうどまあ今年で、8年になりますね。でその、毎週やった法話は、ポッドキャストで、もう最初の頃からポッドキャストで、その頃ね、8年前はポッドキャストはそんなに盛んじゃなかったんだけど、あるサポーターの人が強烈にポッドキャストやりましょうってね言ってくれて、で、まあ、その人 の, 助言アドバイスを聞いて本当に良かったなと思うんだけども、その後まだそんなにメジャーじゃなかったポッドキャスト、をやって、でそれで、2007年の夏からですね、始めてっていうような感じで、来たんですよ。なので、まあ、で、ちょうどね、面白いメールをいただいて、面白いメールというよりか、読者の感想文なんだけど、青空としての私に、まあ、本人は必ず出版社宛てに読者カードっていうのは送れるようになってるじゃないですか。あれね、皆さんこんなの書いたってしょうがないと思うかもしれないけども、書いてください。書くと必ずそれはまず編集者に行って、で編集者から著者の方に回ってきます。なので、著者の人に何かメッセージを伝えたい場合にはこれは必ず届きますので、著者の人で、住所とかね公開してない人がほとんどですよね。まあ私らの場合はこういう活動してるので住所とか全部公開しちゃってますけども、普通の場合は公開してないので著者に手紙とか送りたくても送れないことが多いと思うんですけども、その回読者カードですね、あれは確実に著者まで届きますから、もし ある本を読んで感動した場合は、ぜひぜひ書いて出版社に送って、出版社の方から著者に回ってきますので、で私もそんなんで、読者カードは全部、編集者経由で読ませていただいてるんだけど、まあこれもつい最近来た読者カードで、ある静岡県の女性ですね、まあ、名前言わないですけど、この人が私の青空としての私を読まれた感想を書かれているんだけど、まあ、この方は、ちょっと午後2時だった今日は。午後2時の人が1時間早かった。この人はね、なんか海外それもインドの、サルナートとかね、サルナートというのはバラナシの近く の, ディアパークがあるところですけども、ディアパークってお釈迦様が最初に説法したところですね、どこへ行ったり、それからゴインカさんのヴィパッサナを3回ぐらいやったり、それから日本帰ってきてから、たくさんのお寺を巡ったり、本を読んだり、座禅会に参加したり、テーワの長老とかダライラマ法王様の講演を聞いたり、でヨガもやりました。まあいろんなことを したね、してきた、日本国内でもインドでもね。でなんだけど、この人の結局、思いっていうのは、どれも素晴らしいけれど、どれも選択できずに迷っていましたってね。これは多分本当に多くの人の正直な気持ちだと思うんですよ。やっぱそれぞれ本も素晴らしいし、いろんな講演会行って、いろんな、ヨガの会行って、座禅会行っても素晴らしいと思うんだけど、だけど何か一つを選んでそれに集中的にやるってことがどうしてもできない、ね、でそれで知人に勧められて、この本っていうのは青空としての私なんだけども、これ言うとまあ何か私が自分であれしてるみたいだけど、読み進めると長年私の心の中でもやもやしていたものが、少しずつ一つずつ言葉になっていきました。それらが統合ってことを言葉使ってるんだけど、まあ、インテグレートされるってことですね。でアップデートするなど私の想像力にはなく、目から鱗でした。瞑想していた、瞑想ね、迷っていたね、迷う方の瞑想ですよ。ずっと迷い歩いてきた私に一つの光が見えました。ぜひシカンタダ 3.0 を経験させていただきたいと思います。まあどうぞ、静岡の人だから今度名古屋行きますから、名古屋でも来てもらったらいいんだけど、だからこの人2つの重要な言葉を使っていて、統合って言葉とアップデートって言葉ですね。これものすごい大事な言葉で、っていうのはどういうことかっていうと、その、要するに、まあ、この人はイミジグも書いたけど、まあ、いろんなヴィパサのコースだとか、いろんな講演会だとか、いろんな座禅会だとか、イヨガクラスとか、いろいろ行くんだけども、結局この人が書いてたように一つに選べないわけね。でその人たちの言うことを聞くと、その先生たちの言うことを聞くと、結構お互いに矛盾しちゃうわけなんですよ、かなりね。で昔だったらばそんな 贅沢なことはなくて、もう恐ろしく限られた、ものしか私らは出会えなかったわけね。日本のね、ある東北の村に生まれましたって言ったら、もうこの その村のお寺の和尚さんの話を聞くぐらいだったじゃないですか。あるいはチベットのある村に生まれました。そうするとあの村にあるお寺のリンポチェの話を聞く。ミャンマーの 森の村で生まれました。そうすると近くのパゴダへ行って、そのパゴダのお坊さんの話を聞く、ね、だからある意味たった一つのソースにしかで向かい合わなくて、だからある意味迷わないで済んだんだけども、今はとんでもない時代なんですよ。で、日本に生まれました。で、日本に生まれたって、まあ、皆さんそれぞれ宗派のどっかのね、檀家のとして生まれてるはずなんですよ。まあ東京に出てきちゃったらもうピンとこないかもしれないけれど、皆さんそれぞれのふるさとに戻ったら、ね、必ず浄土真宗さん、ね、日蓮宗さん、真言宗さん、ね、曹洞宗さん、臨済宗さんのお寺の檀家であるわけね。 99% 日本の場合は、ね、でそうなんだけども、それとは一切関係ないところで、もう座禅からお念仏からね、もうよりどりみどりで勉強できちゃうし、よりどりみどりで座禅会とかいろんなとこ行けちゃうし、で日本に至って外国からの素晴らしいお坊さんが次から次へといらっしゃるね。ダライ・ホー様がいらして、国技館だとか横浜パシフィコなんかで何千人相手に講演される。そのチベット語の講演も見事に日本語に通訳されて聞くことができる、ね、ヴィパッサナコースに行こうと思ったらいくらでも行ける、ね、そういうふうにもう昔とは比べ物にならないほどたくさんのものに我々はさらされるわけ で、ね、でそうなんだけども、このさらされたもの同士をよく聞くと、なんかお互いに矛盾しちゃってとそうするとどっちが正しいのよとかね、いろいろ当然なってくんだけども、だけど、そのいろんなものを、材料にして、それが一体何をどう、するの、ね、となると、それが全部うまく統合されてインテグレートされてアップデートされると、ある一つの形が見えてくる。いろいろうまく、整理されてですね。で、それがそうするともうなんかたくさんあるうちの一つを選んで他は全部捨てちゃうとかね、それもちょっとできないわけです。だって僕は捨てるってことはそれ間違いだってから捨てるってことだって、それを間違いだって言い切れないじゃないですか、ね、それぞれみんな伝統あるもんなんだから。だから間違いだって全部捨てちゃったりと、たくさんを捨てちゃったりとか、だけどその場合を受け取っちゃうとお互いに夢中しちゃうもの同士だから何がなんだか分かんなくなっちゃうね、とかそれこそ地動説と天動説両方とも正しいなんて言っちゃったら頭おかしくなっちゃうわけですよ、ね、でそういうことを全部踏まえた上で、それをでもその30違ういろんなものをそのうちの一つ選んで29を間違いだと捨てるんでもない、30を30のまま受け入れちゃってわけわかんなくなっちゃうわけでもない、で30を30のまま受け入れた上で、それが全体として一体何を意味するのっていうところまでいかないと拉致が開かない。でそれが今の最先端の問題意識ですね。この読者カードの人が意味軸も書かれて、これはもう本当に多くの人が共感するところだと思います。いいですね、なので、それでこの、一方案でねやろうとしていることも、そういう、なんていうかな、一方案というのはだからそういう意味で、単なる民家だったんだけど、まあ、最初から、 最初からも父はここはお寺なんだって言って、ね、まあ、ただその頃はあのお寺としてのいろんな条件はまだ全然整ってなくて、ただ、まあ最初からお寺のつもりだったから一応五海山さんという人をちゃんと決めて、それがあの飯田利行先生っていうね、かあの良寛師宗だとか第一禅師の下だとか、あの丹念居士だとか、まあ日本あの非常に有名な学僧が、まあ、学問の僧ですね、教育大学とかあとは駒沢とか西洋学者とかで教授されてた方ですけども、もうたくさんのものすごい量の著書を出した方、出された方ですけど、まあちょっと父親と知り合いだったんで、その方にあの五海山になっていただいて、まあ一応まあそこまでは一応格好つけ整えて、だけどまあそれ以上はちょっとさすがにできなくて、まあでもそういう思いを込めてね作られて、でそれで、今なんていうかな、この一方庵の役割っていうのは、そういう意味で特定の宗派に属していないから。で今言ったように例えば30なら30の、以前だったら30の日本のいろんなお寺さんとか宗派だったんだけども、今我々が、囲まれているの、我々が身をさらしているのは30の世界全体の仏教の流れなんですよ、ね、30、まあ、今30って適当に言ってるだけですよ、ね、30の例えば一つダライラマ法王、ね、昔だったらチベットの、ね、ラサニのポタラ宮殿にいらして、こんな日本の我々が会えるような人じゃなかったわけですよ。だけどそういう人に我々は、両国国技館で会える、ね、完璧な日本語通訳付き でその人の本も読めちゃう日本語で、ね、それから31の一つがミャンマーの森林僧院の瞑想のマスター、そんなミャンマーの森の奥で何が行われてるのか、そんなの知りもしなかったわけですよ、前はね。ところが我々は今はミャンマーの森の中まで行けちゃう。誰が、私みたいな、皆さんみたいな普通の人が、ね、そして、そのミャンマーの森林僧院のメディテーションマスターから直接教えを受けられちゃう、ね、ミャンマー語じゃなくたって そういうインターナショナルな有名な先生たちもみんな英語完璧に話しますので、皆さんが英語さえマスターすれば、そのミャンマーのマスターから直接瞑想を習うことも簡単なんですよ、決意さえすれば、ね、であったり、ね、そういう、あるいは有名なヴィパッサナのコースに、ね、行く、世界中にそのセンターあるから、ね、行く、時間さえ取れれば行ける、ね、そういうふうに本当に私らは、まあ、30の とてつもなく、素晴らしい、だけどもお互いにいろいろ矛盾し合っちゃうあの仏教の伝統、仏教のリアリティに身をさらしていることになる、ね、でその上でこの読書カードの人が言われたように、30のうち1つだけ選んで20個を全部捨てちゃうことなんてできるわけがない。だけど30を30のまま受け入れたらもう頭が混乱しちゃって何が何だか分かんなくなってしまう、ね、じゃあどうしたらいいのっていうところで、30の素晴らしい、全ての地球上の全ての素晴らしい、伝統ですね、まあ、その中にはもちろん仏教だけじゃなくヨーガっていう、ね、素晴らしい伝統もある、アドバイタっていう素晴らしい伝統もある、ね、素晴らしい先生たちがいて素晴らしいプラクティスをしている、そういうことを一つ選んで全部捨てるんではなくて、で全部選んで何が何だか分かんなくなるわけでもなくて、全部受け入れた上でそれを統合してアップデートして、そしてそれを一つのものとして捉えていく、ね、それが、まあ、ワンダルマっていう、私らがあの、まあ込めている意味ですね。私あのサイトがワンダンマ.comってなってるのをご存知のように、ね、 まあ、で、あの一方案というのは、あの英語の名詞だとワンダルマフォーラムってことに必要になってるんだけども、あのそんなんで、それを一つのものとして、捉えていこう。でそのために30ある、30適当ですよ、30の例えばの、の伝統には文字通りには属さない、ね、私はこれ曹洞宗に属してたらちょっとまた自由が利かないわけで、私は曹洞宗にも属さない、ね、それも全部属さないんだけども、全部それを、受け入れた上で統合してアップデートして一つのものとしていく、ね、なのでそういうスタンスを一方案は最初から持っています。で、まあ、それが、できるあの、場所ですね。なので、ただいかんせん、今のこの場所は、まあ、父親がちょっと週末に使うのにはちょうどふさわしかったんだけども、一人の人間が、ね、あの寝泊まりして、ね、あのトイレ使ってお風呂入るにはもう十分すぎるほど素晴らしいんだけども、ちょっとこれはあの、もうたくさんの人をね処理あの受け入れることはもう すでにもうパンク状態になっちゃっていて、あの今度 あの秋の悲願精神は 5連休でやるので、もう男女ともあのキャンセル待ちになっちゃってますけども、ちょっと無理なんですよ、そういうことはね。なのでちょっともうそろそろ一歩踏み入れなきゃいけない、踏み出さなきゃいけないかなってことでね。で今いろいろなあの人たちと話し合って、いろいろやってるところですので、まだちょっと全然、具体的なことは一切言えないんだけれども、あの多分今年の暮れぐらいには具体的なことを言えるようになるんではないかなと思いますね。で、まあ、それを全部、この父親が、まあ、これはお寺を創設した人を開基ってね、あの開くに既存の 木ですね、としてやったので、なので、まあ、ちょっと父親を開基としてねちょっとお祭りしよう。でそれで、まあ、あの一方庵の開基っていうことでね、その開業をね、一方庵の方から石坂さんのアドバイスを受けながら、つけて、それで一方庵で寄進両鉄大孤児ってねなって、でこれがまあ、 あの一方庵の開基としてこれからお祭りして、それをもとに、まあ、ニュー一方庵をね、これから作っていかなきゃいけないっていうね、ことですね。でまあその時に、一方庵はあのそこにあのシュリシャンティアシュラムっていうねあの看板もかかってると思いますけども、まあ、東さんの八日のアシュラムもあの表裏一体としてありますので、別にこの2つのものが2つあるわけじゃなくて、これも同じものがあの同じものな、別になんか、まあ、活動は2つありますけどね、ヨガクラスと瞑想を書いて、ね、だけど別になんかあの同じ敷地内に、ね、こっちが一方案です、こっちがアシュラムですというわけではなくて、これは完全に1つにまとまっているけれども、あのだけどもこれはヨガのアシュラムっていうあの意味合いもありますので、だからあのニュー一方案がそのままニューシュリシャンテアシュラムにも当然なっていくんですけども、そういうことも含めてね、あの、今年後半をかけて、たっぷり時間をかけていろいろ話し合っていきたいなと思ってます。まあこれはちょっと、ね、あれですけども、あのでそういうことを踏まえて、じゃあこの最初に戻って映画ですよね、映画とそれから映画をみんなで見るっていうことですね、それについて今日はもう絶対に分かっていただきたいですね、でっていうのは今言ったように、あの3730ある仏教の伝統をそのまま話を聞くと、みんな3730のそれぞれの伝統がそれぞれの歴史の中で積み上げてきたいろんな用語を使って、 何かを描写するわけなんですよ。ね、禅宗の人は禅の語録を、禅の言葉を使って、浄土真宗の人はお念仏のいろんな言葉を使って、チベットの人はチベット語でねチベット語の仏教用語を使って、ミャンマーの人はミャンマーで、ね、ミャンマーの場合はまあ大体ミャンマー語っていうかパーリー語のね、基本的な概念をいろいろ使って、説明する。その説明だけ聞いてると30が30やっぱりバラバラに見えちゃうわけなんですよ。だけどバラバラに見えるから、これはじゃあ一つだけ正しく20が間違ってんだなっていうことにもそう取る人もいるだろうし、あるいはまあ捨てたくないから30全部受け入れますって言って30全部受け入れちゃってわけわかんなくなっちゃう人もいるだろうし、で私らが今ここでワンダルマとしてやってるのはどういうことかっていうと、この30をもうちょっと分解しちゃおうよってね、分解しちゃおうよっていうのは捨てるってことではなくて、何を実際言おうとしてるの、それも一人の人間にとってですね、ビパッサナーとかマインドフルネスとかいろいろ言うけども、それ一体何なのよ実際問題としてってね、座禅だとか止観ただだとかね、言うけどもそれは何なの、妄想だとか雑念だとか言うけどそれ一体何なのよ、もう一人のもうそのいろんな宗派とかチベット仏教だとかテラバダ仏教だとか日本の禅宗だとか念仏だとかそういうのもどうでもいいから一人の裸の人間にとって何を意味するのよって言ったとおりに、結論はこうなんですよね結論はこういうことで、これを、これ今ごめんなさい、内丸氏のプリントをみんなに見せながら言ってるんだけど、これなんか非常に素朴な絵でね、素朴の絵なんだけども、その37、30でもう恐ろしく複雑に膨れ上がったいろんな教義から、その一番のその裸の部分ですね、全部そのいろんな装飾を剥ぎ取って、その骸骨の部分ですね、そこだけを基本的な論理だけを、抽出すると結局こういうことだよねっていう、そういうことになるんですよ、ね、で、結局ね、なんていうかな、でこういう一番の基本の隠し分も抽出しちゃって、でここで考えようよねってした場合に、でもうそこら辺に座っててくださいね、はい、池田さんちょっと前に出ちゃった、大丈夫、どうしてもいいけど、はい、どうぞどうぞ、た場合にここまである意味降りていくと、いいですか、その降りていくというのはどういうことかというと、その表面的ないろんななんとか仏教用語とかね、そういうのを全部剥ぎ取っちゃって、その骸骨の部分まで降りていくと結局こういうことになるでしょう。ここまで降りていったら、たとえ表面的には30の仏教の伝統があって、なんかそれにはそれぞれの教義とかいろいろあってね、どっちが正しいのどっちが間違ってるの散々あれそれあってきたけれども、でも本当にそれを全部ストリップしてですね、全部剥ぎ取って核心の核心部分まで降りていったら結構こういうことになるでしょうですね。だけどこれがなかなかできなかったんですよ、あまりにも表面的な仏教用語に惑わされちゃってですね。でそれでそれを全部ストリップして、見ていくと、我々は結局映画を見てるでしょっていうね話にまた戻るんだけども、この今日は映画っていうのを、まあ、一方案の私の方も読んだことがなくてポッドキャストも聞いたことがなくて、 ような人にも分かるっていう話をするって さっき お約束したから、まあ、今から説明しますけども、映画っていうのはどういうことかっていうと、まあ、映画はもう皆さんご存知の映画なんです。あのことね、今あの夏だから、夏休みだから、夏は超大作をね、あのハリウッドが気合い入れて作るわけですよ、ね、あのジュラシックワールドとか、ね、トム・クルーズさんのね、とかね、でみんな映画が大好きでね、まあ結構高い1800円しちゃうけども、でもまあ結構賑わうわけですよね。でそのこれはもうたくさん話してきたことだけど、まあ一応あの今日今は私一方案と全く初めてで、映画って言われて何だか分かんないっていう人に今話してますね。でその映画っていうのは一体 何なのかって言ったら、映画にはいくつかの特徴があって、2つ大きな特徴がある。2つ大きな特徴っていうのは、映画っていうのはリアルではない当たり前だけどだけどもリアルじゃないんだけども、リアルであるようになんかいつの間にか入ってしまうっていうことですね。それが大きな特徴ですね。まあたこれ今大ヒットしてるから、多くの人、多分ポッドキャストを聞いてる人もあの聞いたと思い、見に行った人多いと思いますけども、ジュラシックワールドってね、あのもうあれ3あのシリーズで 3本目なのかな。まあ最初はね、あのもう結構20年ぐらい前にあってね。で当然ジュラシックワールドっていうところに、恐竜が出現したっていうねまあいろいろ DNA を操作したりとかね、まあそれでまあいろいろあるんだけど、だから我々当たり前だけど、みんな知ってるのはそれ全部嘘だって知ってるわけですね。そういうのも出現してないし、恐竜なんかいるわけがない、ね、もちろんそんなのも全員知ってるわけですよ、ね、実は恐竜が本当にまた復活したんだなんて言ったらそれはちょっと大問題なんだけど、だけどジュラシックワールドを楽しむ人の 100% 全てこれ嘘だって分かってるわけですよね。嘘だと分かっていながらみんなそれで1800円払うわけですよ、ね、ちょっと面白くないですかこれはね。で見たら実際に目の前にふわって現れてきて、そいつがちょっともうあの制御不能なんて、まあ、いろいろ悪いことやるんだけども、うわ怖い怖い怖いってね、なるんだけども、これちょっとおかしいじゃないですか。だって嘘だと分かっていて、こんな恐竜が もちろん存在してないわけですよね。だから存在してないものが人を殺せるわけがなくて、ね、だから 人を殺す場面たくさん出てくるんだけども、まあ、全部嘘だと分かってるわけね。だけど 何をそんな当たり前のこと言ってんのって思うかもしれないけれども、要するに大事なことは、全部これ嘘だと分かっている全員が、恐竜なんか実は復活なんかしてないってことで、そうであるけども1800円払って我々はわざわざ映画館の中に入って、そのあたかも恐竜が復活したかのような場面を楽しむわけですよね。でそしてこの制御不能になってしまった、ね、恐竜が、まあ、ちょっと悪さをして次々と人を殺していくんですよ、ね、でそれを怖い怖い怖い怖いって本当に怖がるわけですよねってことはどういうことか。でそれで本当に怖がれて、まあ、最後にちょっといろいろ面白いことが起こって、まあ、もちろん当然ハッピーエンドになって、ね、ヒーローとヒロインは最後に、じゃあこれから我々はどうしようかっていった時に、 サバイバルのために一緒に生きていきましょうってね、なんてめでたしめでたしになるんだけども、あのまあお約束ですから。ってことはどういうことかっていうと、あこの映画素晴らしいよねと、まあ世界中の人が思ったから今すごい人が言ってるわけで、でこの映画すごいよねって言った場合何がすごいのかっていうと、本当に楽しめた、本当に何が楽しめたかというと、本当に恐竜が存在していて、恐竜が悪いことしてそれは怖くて怖くて最後にそれを乗り越えたからめでたしめでたしで、本当に、楽しんだってことは本当にリアルに怖がれたっていうことですね。でつまんない映画っていうのはどういう映画かっていうと、全然入りきれないじゃないですか、ね、で入りきれないっていうことは、要するにスクリーンの上でなんかチラチラチラ動いてるね、あるいはコンピューターのパソコンの上でチラチラチラいろいろ動いてるんだけども、全然入りきれないから全然面白くもなんともない。だけども要するに何が言いたいかっていうと、皆さんが真実を知っていて、そして真実を知ったままだと、真実を知ってるってこれ全部嘘だよってことね、実際何もリアルじゃないよって知ったままで、それで終わった映画はつまらない映画なんですよ。ですね。で、皆さんは真実を知ってんだけども、いつの間にかその真実を忘れちゃって、本当に本気で恐竜を怖がる。本気で恐竜を怖がる。なぜ恐竜を怖がるんだ。だって恐竜本当にリアルだと思うからじゃないですか。いいですか。それをいい映画っていうわけですね。で、これは、娯楽として楽しめるのはなぜかって言ったらば、2時間経てば、まあ一応打ち切られるわけですよね。エンディングとともに。で、打ち切られたらどうなるかっていうと、スクリーンは一旦閉じちゃって、で、場内が明るくなって。そして、皆さんは、ジュラシックワールドなんかにいるわけじゃなくて皆さんは横浜の新宿の銀座の映画館のある席に座っていただけじゃないですか。いいですね。だから大丈夫なんですよ。だから皆さんは現実と映画とごっちゃにすることは絶対ありえなくて、ありえないわけですね。それで、もちろん、現実に戻って。でも、少なくとも2時間の間はその現実を忘れて、本当にジュラシックワールドの中にいたから、この映画本当に面白かったよねって言って、素晴らしいよねって言って、みんな見た方がいいよって言って、で、たくさんの人が押しかける。ね。だけども2時間もすれば、明かりが明るくなって、全部、戻って、そしてまた同じ日常に帰っていく。学校に戻る、職場に戻る、家庭に戻る。そして、まあ、今日この映画見たけど面白かったよ、明日行ってみたらっていうわけですよ。それで、まあ、皆さんの普通の日常が壊されることはないわけですね。ですか。で、そうなんだけど、それが映画というものですね。いわゆるの、まあ、普通の映画か。だけど、ところが皆さんの場合は、我々の場合はそのあんまり笑ってられなくて、なぜ笑ってられないかというと、映画館の場合に大丈夫なのは2時間で映画が終わってくれるから。そしてまた現実に戻らなきゃいけないんだとブツブツブツブツ言いながら、まあ一応現実に戻ってね、だから全てが映画だったよってことが分かって、それは誰も文句言わないわけですよ。そこで私は元ジュラシックワールドにいたかったのになんて言ったって、この人が多分おかしいじゃないって言われるだけですね。ですか。 でそうなんだけど、だから皆さんは映画と現実とごっちゃにすることはありえない。せいぜいごっちゃにしてるのは2時間だけですか。2時間はごっちゃになる、ごっちゃになるから、そしてそれがごっちゃになればなるほど皆さんはその映画を楽しんだことになる。だけどもそのごっちゃも2時間経てば全部終わるですか。だけど皆さんの頭の中の映画館っていうのはそうじゃなくて、実は我々の頭の中には映画館があってですね、どういう映画が上映されるかっていうと、2種類の映画しか上映されてないんですよ。2種類の映画、どういう映画かっていうと、未来映画と過去映画ですね。未来映画と過去映画で、過去映画はある意味ドキュメンタリーなんですよ、ね、で未来映画はフィクションですね。過去のドキュメンタリー映画と未来のフィクション映画、この2種類しかないんですよ、皆さんの映画っていう映画館の頭の中の映画館には、ね、そして普通ね、シネコン行くといろんなのかかってるじゃないですか、ね、ロマンティックコメディからアクション映画から、ね、子供向けの映画から大人向けの映画から、あるいは中にはね18歳以下ダメだよってね、ちょっとそういう種類の映画からね、まあ楽しい映画もホラー映画もね、いろいろあるわけ。で皆さんの映画の皆さんの頭の中の映画館にも、まあそういう種類は、いくつかあるわけですよね。楽しい映画だったりホラー映画だったり、ね、でだけど、大事なことは、非常に不思議なことに、なんていうかな、例えばロマンティックコメディだったら、いろいろちょっとね、いろいろぶつかり合いだとかね、ちょっと悲しいこととかいろいろあるけども、最後はもうハッピーエンディングな、当然なるわけですよ。でハッピーエンディングにならない映画なんか誰も見ないから、ですよね。だけど皆さんの頭の中の映画館の映画っていうのは、不思議なことに最初はハッピーなロマンティックコメディだったんだけども、必ずネガティブなホラー映画になる、ね、未来のフィクション映画の場合、必ず未来のフィクション映画はどういうわけか後半になってくると、だんだんと、最初は楽しかったはずなのに後半になってくるとだんだんネガティブな映画要素が出てきてしまう。で過去のドキュメンタリー映画も非常に不思議なことで、皆さんは過去にそんなに毎日毎日辛い思いしてたわけじゃないじゃないですか、ね、強制収容所にいたわけじゃないんだし、ね、内戦に巻き込まれちゃったわけじゃないんだし、今例えばシリアにいる人たちね、あの人たちにとっては本当に日常が24時間1年365日が地獄かもしれないね、文字通りの地獄でね、でもう辛くてしょうがないからもうヨーロッパに逃げるしかなくて、でもヨーロッパに逃げきれなくてそこで命を落としちゃうこともあるし、ヨーロッパまでたどり着いたのにそこで拒否されちゃって戻らざるを得なくなっちゃうとかね、いろいろある。あるから、シリアの人の過去のドキュメンタリー映画ってなったら、それは 100% ネガティブなのは、分かるんだけど、日本で平和に暮らしている我々はそんなに今シリアにいるわけじゃないんだから、辛いことばっかりでないんじゃないですか。楽しいこともたくさんあったじゃないですか。でそうなんだけど、我々が過去のドキュメンタリー映画を上映するとなると、不思議なことに過去のたくさんの記憶の集積の中から ネガティブな場面ばっかり選ばないですか。過去からネガティブな場面ばっかりを選んだドキュメンタリー映画と、最初はいいんだけども後半になってくるとネガティブになる未来へのフィクション映画、この2つが大体皆さんの頭の中の映画館で上映されている映画ではないでしょうかね。チェックしてみてください。それは不思議とそうなんですよ。だって未来だってね、今ちょっといい人とまあ今私らシリアにいて未来にバラ色持てっていうのはちょっと無理かもしれない。明日思い知れない命なんだから。だから日本で、まあ日本もまあちょっと明日分かんないよっていう言うかもしれないけど、まあ別にいきなり明日戦争始まるわけじゃないし、ね、明日いきなり食べられなくなるわけじゃないし、ね、まあ明日もしかしたら贅沢はできなくなるかもしれないけど、いきなり何も食べ物なくなるわけでもないし、何も食べ物なくなるなんていくらでも地球上で起こってるわけ でそうなんだけど、だからそんなに我々の未来っていうのは真っ暗ではないはずなのに、だから楽しい未来映画を作ろうと思ってやっぱ作れるはずなのに、どういうわけかなんかネガティブになってしまう、ね、ですね。でそれが我々がの頭の中の映画館で上映される2つの映画の特徴ですね、過去のドキュメンタリー映画と未来のフィクション映画と、ね、でこれはよく見てください。なぜ？だって皆さんを苦しめたのはたったこの2つなんだもん。そうじゃないですか。いろいろ悩みありますって言った場合、どんな悩み持ってるんですか。何があなたを苦しめてるんですかと。この2つでしょ。過去の嫌なことばっかりのドキュメンタリー映画と、未来のもう嫌なことが起こるかもしれないっていうフィクション映画とね、これによって苦しんでいる。でまあそれが強烈な形で あると、過去のねドキュメンタリーが強烈なもあると、これはパニック障害とかね、いろいろなるしね、未来のフィクション映画もね、まあうつ状態になっちゃってね、もう嫌なことばっかり未来に対して思ってしまうとかね、ある。まあだからもう本当にもうちょっと社会生活ができないぐらいの悩み苦しみっていうのは、ただそれがインテンシブになっただけであって、多かれ少なかれみんな同じようなものを持ってるわけですよね。でその2つが我々を苦しめている。だけどちょっと待ってくださいね。映画の最初の定義は何でしたっけ。一つはリアルではないってことね。リアルではないってこと。だから未来に関する映画っていうのはまさにフィクションと言ってるように、別に起こってもいないことを、だから別にそれで悩む必要はないはずなんですよね。でじゃあ過去はそんなこと言ったらドキュメンタリーだから怒ったでしょうってね、かもしれないけれども、だけど過去に本当に客観的に起こったことと比べて、このドキュ皆さんの頭の中で上映される過去のドキュメンタリー映画って恐ろしく一方的じゃないですか。恐ろしく見方が偏ってるじゃないですか。わかります？嘘じゃない。まあ確かにそういうこと起こったかもしれない。だけど、なんていうかな、ちょっとその見方はあまりにも一方的で偏りすぎていて、嘘じゃないけどもあんまり本当とも言えないっていうようなね、ようなものですね。で、大事なことは何かっていうと、映画の 2番目の特徴は、リアルじゃないんだけども、その中に入っちゃうとリアルである。まさにそうでしょう。過去もそうですよね、未来もそう。過去のすでに起こったことだけども、でも今実際今は起こってないわけだし、未来はこれから起こるかもしれないけれども今起こってないんだから、だけども皆さんの頭の中では今現在進行形で起こっている、 あの人に嫌なこと言われたってことは1週間前の出来事なんだけども、でも皆さんの中では今現在あの人に嫌なことを今言われている、ね、1年後に、ね、大学入試失敗するかもしれないとか、あくまでも、いや半年後ですか、半年後にただ皆さんが想像しているだけなんだけども、ね、試験発表で落ちているっていうのは今その試験発表が今起こっているわけですよ。ですね。だから皆さんの中で映画が起こっているっていうのはその通りでしょ。ね。バカバカしいじゃないですか、ある意味。ね。そしてだから、スクリーンの上に何もないはずなのにそれによって苦しんでいる。なぜ？それは本当にそこにあるかのように今見えちゃうからですね。そしたらどうしたらいいの？そしてそれはまあ今まで、それは今まで一人の説明だったんだけど、一人で映画を見るっていう説明だったんだけども、この間からそれをみんなで見るってね、なったらさらにヤバさが、増すわけね。なぜかって言ったらば、その、みんなで見た場合に、その映画というものがさらにリアルになってしまう。なんですよ。さらにリアルになってしまう。そしてそれは。その中でいいもの、幸福とかお金とか、悪いもの、貧乏とか不幸とか。ね、ものが客観的に存在していて、でそれを追いかけたり、逃げようとしたり、そしてそれは、必ず人と人との対立を生むから、そこから、争い合いが生まれて最終的には戦争になってしまうですよね。で、戦争というのはどうして起こったのって歴史家が、第一次大戦ってどうして起こったのよ、第二次世界大戦って どうして起こったの、もうあらゆる分析するじゃないですか、非常に綿密な、満州事変のあの時にこういうことが起こったからとかね、あの時オーストリアでこういうことが起こったからとかね、もうあらゆることを言って、まあそのうち定説になることって多いけども、でもなんか納得いかないですよね。別にそうだからといってね、オーストリアの皇太子がいきなり暗殺されたから、だからまあそれはそうだけど、そのそれがきっかけになってねえって言われても、まあそうかもしれないけども、別にそうだからといって戦争始める理由にもならないんじゃないのってね、なるわけですよね。だからなんかそういう話を聞いてても、これが始まった原因なんだって、まあ一応それが今なんか歴史学者の多くの人が認めている定説とかを聞いたとしても、まあ、他の理由から比べればはるかに信用はあるんでしょうけども、それを聞いたとしても何か納得はいかない。なぜ？当たり前ですよね。だってそれ全部映画の中のことで、映画の中である国に対する憎しみが本当にリアルになったら当然戦争は始まる。だけどもこの憎しみがリアルになるっていうのは、 いかにも客観的な理由がありそうでいて、実は全然なくて、ただ映画の中でそう相手国が憎くてしょうがないと思う人がある一定以上の割合である国に生まれたっていうだけのことでですよね。ってことは、みんなで見る映画を本当と受け取ってしまった。個人が個人で見る映画を本当と受け取る。それをさらに拡大して、みんながみんなで見る映画を、その内容を本当と思ってしまった。ですね。じゃあどうしたらいいの？実際の映画館を考えればすぐ分かると思いますね。で実際の映画を見てもみんな政治が変にならないのは2時間ごとにちゃんと終わってくれるからですね2時間ごとにちゃんと終わってくれてまた現実に戻してくれるからですね。我々はジュラシックワールドにいるわけじゃなくて横浜のね、イオンのシネマの映画館の中にいましたっていう現実に戻してくれるからですね。どうして実際にプロジェクターが映画を、ね、投影するのをやめて場内が明るくなることでですね。ってことはじゃあ同じ手を使えばいいってことで我々は自分の中の頭の中の映画館も同じ手で、でもだからもうそこで、映画を強制終了しちゃえばいい。で真っ白になった途端にもう入れなくて、でその強制終了の方法として、体っていうものが非常に大事になってくる。なぜこれも札幌で問題になったんだけど、僕は自由、これは簡単な話で、映画の中に入っているときに皆さんが一番忘れているのが体だからですね。わかりますか、ね、もうズブズブに映画の中に入っちゃって、でその時皆さんはもう首から上だけの存在になって、その首から上だけの存在がもう映画館のリアリティを離れてジュラシックワールドにズブズブに入っちゃってるじゃないですか。だからジュラシックワールドはリアルじゃないんだってことをもう一回思い起こしてどうしたらいいかって言ったら、ここに戻ってくる、ね、この肉体に戻ってくる。だから、ボディーワークっていうものは今大人気で、でこの間もある一般の関係者でヨガを、ね、やってた人が何人か感想をよこしてくれたけども、ヨガをやることで、あ、自分は肉体っていうものを持っていたんだっていうことを再発見して、ね、でその時に自分はもう本当に生首だけで生きていたんだっていうね、生首がひょろひょろって、これはホラーじゃないですかねだけどそういうホラーが実際にそのなんか階段話のなんか墓場で起こってるわけじゃなくて、ね、階段話や墓場で長くがひょろひょろね、ちょっと怖いけども、でもその怖いことが実際の社会で今起こっちゃってるわけですね。生首状態がみんな生首で浮かんでいる、ね、ちょっと怖くないですか。だからここを戻るためにこの肉体にまず変える。そのためにはまずなんかヨガね、ヨガでももう朝の一生懸命やるような普通のエクササイズヨガでも、あ、自分は肉体ってものを持っていたんだってことがものすごく新鮮だっていうことをたくさんのヨガをやってる人が書きますよね。でそれはいいんだけど、 いいんだけど、ちょっと足りないんですよね。足りなくて、じゃあこのまず最初に生首状態から脱出して、このまず肉体に戻ってきた後にもう一歩進んで、微細な身体というところに入っていってほしい。で、まあ、これはちょっと、2週間前ぐらいに話したことだからもういいと思いますけども、っていうか、まあ、この先に多分話すと思うから、ね、いいと思うけど、まあ、今日は基本的に基本的な映画の話をしてるからね、そしてこの我々が、リアルだと思ってきた映画を一旦打ち切っちゃって、た時にガラリと世界観が変わる。こんな世界観変わる変わり方ないじゃないですか。いいですか。だってこれ全部フィクションだったってわかる。ちょうど夢の中に夢悪夢見て、全部夢だったって、皆さんはまあ普通のね、佐川さんは普通の自分のうちの布団の中にいただけで、ね、どこにも行ってないわけですよ。それそんな世界の変わり方でなくないですか。つい10秒前まではあの悪夢の世界にいて、怖い怖い怖いと思ってたら、なんか普通の布団の中だったってね。これだけ変わっちゃうわけですよ。はい、だからもうこれだけで世界は変わります。根本的に変わる。ね、なので、まあ今日はもう基本の基本に戻って映画って一体何なのよって。いうことで、個人が個人として見る映画と、みんなが見る映画、ね、みんなが見る映画については目黒不動でかなり話したけど、見る映画、この2つから出る、まあ、これはもちろん2つ別のものがあるわ。個人が映画を見てそれがみんなで集まるから、その映画がいつの間にか一緒に見ることになって、一緒に見ることによっていつの間にかなんかリアルになってしまって、でそこからいろんなこの世界のいろんな苦しみが始まってしまうっていうことね。だけどもこの映画を切ることができて、打ち切った時に我々は、その時自分は映画の世界の中のある登場人物ではなくて、この映画が勝手に上映されていた映画館そのものなんだ。そして最終的にはこの映画館すら消えた世界、なぜ？だって映画館自体がもう実体がないものなんだから、そういう世界ですね。これはもうどんどんどんどん入っていけば、もう全く違う瞑想の世界に入れる。だけども少なくとも自分は映画の中の登場人物 A、 登場人物 B とかいう存在ではない。そうであったら登場人物 A と登場人物 B の間はもう、まあ、普通は優越感と劣等感等でバシバシ行って、そのうち争いをやって、そのうち殺し合いが始まっちゃう、ね、そういう、もんではない、そういう映画館を、映画館の構造を見ている私、そして映画館の構造すら消えていってしまう。そういうとこでもまだ存在している私。そういう私ですね。全然違うです。いいですね。こうなってくると、ここら辺が見えてくると、じゃあ仏教っていう名のもとに何を一体我々は修行してたのよとかね。っていうのが全部今の説明の中に入ってくる。だからたとえ30仏教のいろんな伝統があったとしても、別に30別々のものがあるわけじゃなくて、その30のそれぞれの伝統が、今言った説明の中のある部分を強調して説明しているとか、ね、出てきて、そしたら30を30のまま受け入れながら、それを全部一つとして、捉えることができる。ね、そういうことをね、この一本案ってとこでやっていきたいなと思ってます。 はい、今日はね、説明したように、別に今日は新しいこと言ってないんだけど、まあかなり今話が進んでいるので、もう一回基本に戻って映画って言った場合何を指しているのか、そして一人で見る映画、みんなで見る映画っていう新しい領域に入ってきて、ね、ってことです。そこさえ分かれば、仏教の伝統を一見バラバラのように見えるのも一つのものとして捉えていくことができるのではないかっていう、ね、でそれをやるのが一方案のスタンスであるっていうことですね。ってことを、まあ、一方案の回帰である一方案を創設した私の父のね、ちょっとお位牌ができてきたんで、そのお位牌の前でちょっとお話しさせていただきました。はい、じゃあ最後にね、四愚誓願をやって終わりたいと思います。四愚誓願3つね、3回唱えます。
無常誓願状。